次に質問順5番、9番、佐藤森政議員。
9番、佐藤です。
佐藤議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、最初は住民に開かれた教育行政にするためにというタイトルで湯沢町の教育委員会の在り方について教育省に伺います。で、平成13年教育基本法が書き直されて、それに伴って地方教育行政の組織及び運営に関する法律が相当部分書き直されました。で、その法律に照らして湯沢町の教育行政について確かめたいと思う点がいくつかありますので質問をいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第13条6項には教育委員会の会議は公開するとわざわざ書かれています。もちろん人事に関する事件等は非公開にすることができるとはしていますけれども、原則は公開であります。したがって、湯沢町にも教育委員会会議傍聴規則が定められています。で、公開という以上、会議の日程が知らされるだけではなくて、その会議の議題、審議内容もあらかじめ示されなければなりません。その上で、住民に対して傍聴を呼びかける。そういう手続きがなされて初めて公開するという規定に値するんじゃないでしょうか。平成13年8月に出された文部省通達でも会議の公開を求めています。そこではこう言っています。各教育委員会においては、会議の開催日時、場所等に関する広報を十分行ったり、会議の開催方法を工夫したりするなど、地域住民が教育委員会の会議を傍聴しやすくするための工夫に努めること。今議会に提出された議会報告、事務報告、この、教育のところを見てみますと、教育委員会の開催の定例会が12回開かれたと報告はされています。しかし、その会議の内容は何も書かれてなくて、議会にとっても住民にとっても教育委員会が何をしているのか全く見えないのであります。折しも学校統合と湯沢学園のスタートという時期ですから、住民の教育に対する関心が高まっている時であります。執行部は新しい統合小中学校を町全体で育てる学校といって、学校、家庭、地域、行政が一体となった共同型教育を目指すとしています。そうであれば、まず教育委員会がそのイニシアチブを取らねばならないはずであります。そのためにも、もっと開かれた教育委員会になって、今の湯沢町の教育は何が課題で、何を目指すべきなのか、そのために何をどのようにやろうとしているのかについて、町民に語りかけなければならないのではないかと私は思うのです。改めてお聞きします。毎月1回の定例会として開かれている教育委員会の会議は、その開催をどのようにして町民に告知しているのでしょうか。また、過去1年間の傍聴者数の実績を示してください。1回目の質問終わります。
町長に答弁を求めます。町長、教育長、ごめんなさい。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
毎月の開催を予定しています教育委員会定例会は、月の最終日曜日に発行する広報湯沢の紙面で翌月の開催日をお知らせしております。また湯沢町ホームページでも教育委員会会議の傍聴に関する情報を掲載しており、傍聴等を希望する場合には開会時間等を含め事前に電話等で確認いただくこととしております。なお、平成23年度1年間の 教育委員会定例会における傍聴者数は12回の会議で4名でした。以上です。
佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい。広報湯沢の行事予定がざーっと出ているところにただ1行27日教育委員会と書いてあるだけで、これで告知といえば告知なんでしょうけれども、少なくとも傍聴を呼びかける掲載ではないですよね。で、ただいま4名という話がありましたけれども、高橋彩乃議員が何回か傍聴に行っているそうですので、その数を入れて4名だろうと私は思います。で、教育委員会の活動の透明性を高めるためにという観点から質問を続けさせてもらいます。私は1年半ほど前でしたが、学校統合の問題が教育委員会でどのように論議されているのかについて知りたいと思って、教育委員会の議事録を見せてもらったことがあります。校舎を新たに建築する。これは町長の権限です。しかし、小学校5校を統合すること。それから、湯沢の教育は小中一貫校にして行うということは、教育委員会が決定しなければならない事項だったはずであります。しかるに、教育委員会の議事録には、小学校の統合や小中一貫校に関することについての議論がなされたという記録は全くありませんでした。そこで、5校統合や小中一貫教育などが決定されたという形跡もありませんでした。5校統合と小中一貫教育はどのようにして決まったのか、振り返れば、まず町の執行部が副町長を委員長、清水教育長を副委員長にし、各課の課長などが参画した文教施設整備検討委員会を設置し、平成21年6月30日に開かれた何回目かの委員会で、小中学校を施設一体型として建設し、小中一貫の教育を行うと、そこで決めたのです。その後の同年7月23日に行われた第8回教育委員会で、初めて教育課長と教育長からその報告を受けたということが、教育委員会の議事録に記載されています。その会では、教育課長が町の構想をまず説明し、清水教育長が計画の内容を詳しく説明したと議事録には書かれています。そのことが議事録に出てきた最初のこの小中一貫教育についての記録であります。で、その説明を聞いた当時の教育委員長、佐藤達夫氏がこのように発言をしております。こういう計画がありますので、私どもも一つこういう方向で行かなければなりませんので、もし地域や保護者の方からいろいろありましたら、軽く説明できるくらいに頭に叩き込んでおかねばならぬと思いますので、よろしくお願いいたします。つまり、教育委員会が決めたのではなくて、町長部局が5校統合のみならず、小中一貫教育を行うということまで決めて、その後、教育委員会はその決定の報告を受けた。これがことの顛末であります。これでは教育委員会の任務を果たしていないと思いませんか？もう一つ問題があります。教育省という職務は、教育委員会の決定と教育委員長の指示を受けて、その事務を執行するというのが役割のはずであります。しかしこの問題については、教育委員会の決定が何もないまま、教育省は文教施設整備検討委員会に副委員長として参加し、5校統合と小中一貫教育の決定に一役買っています。つまり、このことについては、教育委員会の決定や教育委員長の指示がないまま行動した、権限を逸脱した行動だと言わざるを得ないと私は思うのです。この問題は、去年の3月の議会の一般質問で私が指摘したのですけれども、その時は明確な答弁はもらえないまま終わっていることです。このことについての釈明がありましたら、改めてお聞きしたいと思います。
教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、
教育長。
教育長清水でございます。事業法等に基づいて教育委員会の職務権限の中で粛々と進めてまいっておりますので、特に釈明の必要はないかと思っております。以上です。
議長、3回目の質問に入る前に今の教育長の答弁についてちょっと反問したいと思うのでよろしいでしょうか。
3回目の中で続けてダメですか。
町長、教育長の答弁ももらいたいので。
わかりました、どうぞ。
いいですか。今教育長は法令に従って粛々とっていうふうにおっしゃいましたけれども、法律の中のね、中の26条でしょうかね、教育委員会はその職務の一部を教育長に委任し、または教育長をして臨時に代理させることができるという条項があります。で、しかしこの規定にもかかわらず次に掲げる事務は教育長に委任することができないとわざわざ書いてあって6項ばかり上がっています。そのうちの1項に教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること、また3項に教育委員会の所属に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること、これは教育長に委任することができないとわざわざ書いてあるわけですよね。このことについてどう思われるかもう一回お聞きしたいと思います。
教育長答弁。教育長。
教育長の清水です。教育委員会の職務権限と長の職務権限という話を前質問を受けたときに、佐藤議員にも説明いたしました。いわゆる教育委員会で、私は事務局の責任として教育委員会でいろいろ説明し了解を得ながら進めてきているわけでありますが、例えば予算執行に関すること、あるいは条例改正はこの議会のいわゆる承認事項であります。教育委員会でいくらいいと言っても議会で承認なければ前に進めません。従いまして事業法と法律に基づいて粛々と進めてまいったつもりでございます。以上です。
議長、またプラスをさせてください。よろしいですか。3回目の質問は3回目の質問で別に用意してありますので、これを入れちゃうと答弁もらえなくなっちゃいますので。
この1は今のやつでいくと、その毎月1回の定例会から始まって、その開催をどのように町民に告知しているのか、また過去1年間の傍聴数の実績を示していただきたいということで質問がされているというふうに思うんですよね。だからそのことについての答弁でというふうに思うんですけれども、ですから3回目というふうにしていただきたいと思いますが。
はい、はい、わかりました。じゃあこのことについて引っ込めます。
佐藤議員に1の3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問は確認の意味で2つ確かめておきたいことがあるのです。その1つは教育委員会のメンバーには小中学生の保護者が含まれねばならないとこの法律の第4条4項に規定されていますけれども、湯沢町の教育委員会はこれを充足していますかというのが1点です。もう1点、この法律の19条 8項には教育委員会は事務局の職員のうち訴訟事務に関わる教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、これを公表するものとすると書かれています。これは住民からの教育行政に対する質問や苦情などを受け付ける部署に誰を配置しているのかを住民に知らさなければならないという規定であります。つまりそういう質問などがたくさん出ることを想定しているんですよね。湯沢町はその部署の職員の公表は行っていますか。この2点について質問して1は終わります。
教育長答弁。教育長。
教育長清水です。保護者は、1名入っております。はい、それから、まあ、相談に関する公表、まあ、相談に関することは全部教育委員会電話で全て受けたまるのが通常でありますので、特に指定して公表しておりません。
佐藤議員に質問事項1の丸2の1回目の質問を許します。
はい、それに入る前に先ほど言いましたように、そういう職員を指定し公表するものとするという法律にはこの点については従っていないということでありますよね。わかりました。2番目に入ります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会に対し毎年その年の活動を自己評価して報告書を作成し、議会に提出するとともに、住民に公表しなければならないと義務付けています。しかるに湯沢町では、それがまだ行われていませんが、なぜなのでしょうか。1回目の質問を終わります。
教育長の答弁を求めます。教育長。
はい、教育長、清水です。ご指摘の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につきましては、平成19年の法改正により平成20年度から新たに義務付けられたものと認識いたしております。過去の資料を確認してみましたら、平成21年3月に湯沢町教育委員会の主要施策の自己点検評価報告についてとして湯沢町議会議長宛に提出した経緯はありましたが、その後は通常業務の多忙化などの要因で残念ながら点検評価は行っておりませんでした。いずれにいたしましても法律で義務付けられていることですので、教育に関する学識経験者の活用と評価方法予算等を含めて新年度から取り組めるよう進めてまいります。以上です。はい、
佐藤議員に2回目の質問を許します。
19年度に1回報告がなされたということですけれども、議会議員全体にその報告書が配られたという記憶全くないんですよね。で、続けます。この法律の27条はこういう条文であります。教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならない、しなければならないと書かれていますから義務規定であります。この法律改正は平成、今教育長がおっしゃったように平成19年の6月でした。そして20年の4月から施行されていますから、少なくとも20年度の報告書から作られていなければならないはずですし、23年の分を含めればすでに4回の報告書が出されてしかるべきであります。で、教育委員会の制度というものは、まず教育委員会が教育行政の基本方針を定め、その方針のもとに教育庁と事務局が教育行政の事務を執行する建前になっています。ですから事前に教育委員会が立てた基本方針に沿って教育行政がなされたかどうかについて、教育委員会が事後にチェックする必要があるわけです。そのチェックの結果を議会と地域住民に対して説明をする、それが教育委員会の説明責任だということが法律として定められているんですよね。法律として決まっていることなのにやっていなかったということは、教育委員会がうっかりしていたと言って済ますわけにはいかないと思います。教育省も教育委員の一員ですから、その責任は感じてもらわなければならないと思うのですけれども、どうでしょうか。これは答弁いいです。来年度から作成するということでしたので了解しました。で、私は全県の執行状況について県の教育委員会に問い合わせてみました。で、県教委の回答は、平成20年度からやりなさいという指示は出した。私たち県教委は県議会に対してきちんと報告しているということでありました。で、私は、ゆずはまだやっていないんだけれども、まだのところは他にもあるのかと問うと、 確実に行いなさい、やりなさいという指示は出したので、やっているものと思って点検はしていないという返事だったんですよね。確かにユーザーと同じくまでやってないところがあるんです。この近くでは、例えば南大沼市。しかし、津南町と十日町市では、平成20年度の報告書から作っています。その2つの報告書の23年度版を取り寄せて読んでみました。その内容を少し、ご紹介したいと思います。最初に津南町のもの。教育に関する事務と管理及び執行の状況の点検及び評価報告書と題されています。まず、教育委員会の会議及び委員の主な活動のページがあり、そこでは開催された教育委員会の議題と教育委員が参加したその他の会議とその内容が書かれています。次に、教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の項目には、学校教育関係、社会教育関係、社会体育に関すること、文化財の保護に関することが含まれていて、それぞれについて取り組んだことと、それに対する評価が記されています。その中の学校教育関係、この項には、学習指導について、学力の向上について、健康体力の向上について、生徒指導について、就学援助について、2学期制について、すなわちは、1学期と2学期と2つの学期で1年間回してるみたいですけれども、2学期制についての小項目があって、それぞれ取り組んだことと残された課題についての記述があります。また、十日町市の報告書、題して、教育委員会事務の管理執行状況点検評価報告書。これにはまず、小中学校の教育の充実という項があって、平成22年度の重点目標、1つ、教職員の資質指導力の向上、2つ、児童生徒の学力向上、3つ、いじめの根絶、不登校児童生徒の減少、4つ、児童生徒の体力の向上、5つ、特別支援教育の充実の各項目についての取り組みの状況と課題、反省点、改善点が述べられて、まとめとして学校教育全体についての総括が書かれています。もちろんその後、その後には社会教育など教育委員会が取り組んだ全ての仕事についても述べられています。で、これを読みますと、学校教育、社会教育を問わず、教育については教育委員会が一切の責任を負うのだという自負が読み取れます。年に一度、こういう総括をして、それを公にすることが、その実際の教育行政にとっても、とっても大事なことであることがよくわかるのであります。ユーザーでも、ぜひ取り組んでいただきたいと要請します。ただ、教育委員の皆さんは、教育の仕事に直接関わったという経歴をお持ちではないわけですし、市民的な常識を教育行政の中に反映するという立場で教育委員になっておられるわけですから、過大な期待を持つわけにはいかないことは、私もよくわかります。だからこそ、この法律の、この27条にはその2項で、教育委員会は全校の点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとすると書かれていて、教育委員会だけではなくて他の方の力も借りなさいと要請しています。事実、十日町では全教育長や副市長などがこの評価作業に参加していますし、津南町ではこの評価委員会設置要項に監査委員の2名がこの作業に加わることを定めています。教育委員以外の方がこの作業に加わるということは、教育委員会の評価に客観性を持たせるという意味でも大事なことだと思います。ともかく、教育委員会として年に一度はこの報告書をまとめるための総括的な話し合いを行う必要はあるのではないでしょうか。そして、議会と町民に教育委員会はどんな仕事をしているのかを報告する必要があるのではないでしょうか。新しい湯沢学園を地域に開かれた学校にするためにも、それは必要なことだと思うのです。特に、湯沢町では、いじめの問題はどうなっているのか、それに対して教育委員会はどう対応しておられるのか、そのことをぜひ報告願いたいと思うものであります。教育省に再度見解を伺って、この項の質問を終わります。以上です。
教育長の答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長清水です。先ほど答弁いたしましたように、法律が改正されて、平成21年の3月に1回議会に報告して以来、報告を怠っていたということで、改めて、教育委員会事務局の責任者として、先ほど言いましたように外部から有識者等をですね、入れなければなりません。私県にいた時、新潟大学と上越教育大学の先生から2人入っていただいて、私も分厚い資料を作った経験がございますが、あと予算だとかどういった中身で、21年の3月のものも私、ファイルでちょっと点検いたしましたけども、やはり若干の手直しも必要だと思っておりますので、そういったことも含めて、前年度のものを翌年の大体9月のこの決算議会に報告しているところが多いようでありますので、来年の9月議会に、24年度のものを報告したいと今思っておりますので、よろしくお願いいたします。
佐藤議員に質問事項2の1についての1回目の質問を許します。
はい、じゃあ2番目に移ります。文教施設の財源計画の記載部分に関わる交付税参入額についてだと書きました。で、これは、先の臨時議会での質疑の蒸し返しですけれども、議員全員で確認しておく必要があることだと思うものですから、あえて質問をいたします。で、8月21日の臨時議会で可決された補正予算審議の際に示された財源計画では、記載の総額は約20億円。うち、交付税でその 58% が面倒を見てもらえるので、町の実質負担は8億4000万円で済むとしています。しかし、総務課長の示した財政計画の表の中の数字は、利子分を含めて書かれていませんの、いませんでした。で、表の欄外に書かれた利子分を含めた数字に書き直すと、記載の元利償還額は24億675万円。そのうちの 58% を交付税で当てても、返済総額、つまり町の実質負担額は10億1084万円。22年間の均等償還だと、毎年4594万円と計算上はなると書かれています。そこで質問であります。借金の 58% は、交付税で面倒を見てもらえるので、町の実質負担は少なくて済むということですけれども、この借金返済に充てる交付金というものは、その他の一般財源として交付される交付金とは別枠で交付されるんですか？それと、そのことをまず確かめておいてから質問に入ります。以上です。
町長に答弁を求めます。町長。ご質問のとおり、交付税の基準財政需要額の算出は、行政区分ごとに国が決めた理論計算式等により算出をし、基準財政収入額との差額を普通交付税として配分を受けることになりますが、その受け取った普通交付税は一般財源として何にでも充当して使うことができるというふうに理解しております。
佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、当然そうだろうと思います。で、一般財源として交付される交付金とは別枠に特別財源のような形で交付されるわけではないとすればね、この借金の返済額が そういう形で交付されるのではないとすれば、交付税で面倒を見てもらえるという言い方はおかしい、少なくとも誤解を生む言い方だと言わねばならないと私は思います。で、交付される交付額は基準財政需要額と基準財政収入額の差額ですから、湯沢町のようにギリギリのところで交付団体になる町では、交付額はそう多くはないと思われます。平成24年度は、基準財政収入額の方が 基準財政需要額をわずか199万円だけ上回ったので、交付団体にはなれなかったという報告は、先ほどの町長の、行政報告にありました。で、もし仮に25年度に交付団体になったとしても、これが逆転して基準財政需要額が収入額をほんの少し上回るだけという状態で交付団体になるのでしょう。ですから、交付される交付税の額はほんの少しだろうと予想できます。とすれば、返済の 58% は交付税で賄えるというものの、それは計算上だけの話ではないか。借金返済の 58% が交付金として降りてくるといっても、実際に現金が来るわけではなくて、毎年の元利償還部分は、基準財政需要額の中に算出か、繰り込んでありますというだけの話。湯沢町の交付税額を算出する際に、その借金返済額も考慮しますよというだけの話。つまり、行政経費としてそういう支出があるということを認めてやるということにすいません。その部分が別枠として交付されるわけではないのです。とすれば、結局のところ、自分の財布から離れまならないということではないでしょうか。借金の 58% は国が町に代わって払ってくれるから楽な借金だというような説明は町民を惑わすものだと言っても良いと私は思うんですけど、思うんですが、どうでしょうか。2回目の、質問終わります。最初の質問は終わります。
町長に答弁を求めます。町長。
教えていただくような、質問でありましたので、私が答えずに担当の方から答えてもらいます。おります。
半沢総務課長。
はい。はい、総務課長半沢です。町長の回答に補足をいたします。今ほどですね、先日の行政報告の中で。今財政力指数が 0.999 だった話をさせていただきました。そして、本来であれば今年度交付税をもらうところだったんですけども、調整率、いわゆる国じゃなくて、要は交付税特別会計の中でそれだけの財源がなかったということで、差し引き分、計算上の部分との差を縮めるために調整率をかけて、湯沢町はその結果199万9000円、財源が余ってるんだということになってしまったという話をしました。ということは、今もう収入も支出もトントンだと思ってください。トントンです。そして、来年以降ですね、これから徴税の、見込みなんですけども、今年対比、徴税の関係でですね、7000万円ぐらい減る見込みです。要は収入が減ると。そして、その次の年、さらに、6000万円減る。さらにその次の年、1億3000万円ぐらい減ると。3年目の評価がありますので、そうした関係で収入は今の見込みだと毎年毎年落ちてきます。じゃあそこに来て支出はどうかと、需要額はどうかという意味ですね。需要額は今度、他のものが変わらないとした場合です。24年度と同じとした場合、今度町は借金をしますので、その最初の3年間は利子が出てきます。4年目からは元金も出てきます。そうすると需要額、要は必要経費の方が増えてきます。収入額は減ります。そうしたときに、この記載の金だけをもらうということではないんですけども、単純に考えると、この差額分は、湯沢町がお金をもらえますということになります。他の条件が変わらないとしてです。ですから、今のまま収入が下がる、もう収入が下がる見込み、需要額、必要経費が上がる見込みとなると、この差額はいただくことになりますと、そういう説明でございます。以上です。
佐藤議員に3回目の質問を許します。2回、はい、どうぞ。
はい、はい、はい、ありがとうございます。先ほどの臨時議会で総務課長が出されたこの財源計画表にこう書かれているんですよね。元金と利子を合わせた返還総額は24億675万円となり、 22年の均等償還だと1年あたりの返済額は1億600万円になる。しかしそのうちの 58% の6100万円は交付税に参入され、徴税を充てるのは4500万円と書いてありますよね。しかしこれでは毎年の返済は4500万円で済むのだから軽い借金だと誤解させる説明ではないかと私は思うんですよね。交付税措置をされる 58%、 つまり 58% の6100万円は基準財政需要額の中に計算してあるというだけの話で、6100万円を国が出してくれるという話じゃないわけですよね。結局町の負担は毎年1億600万円じゃないですかと解釈して間違いでしょうか。
半沢課長。
はい、総務課長半沢です。6100万円は基準、まあ、今の計算できますとね、6100万円は交付税の基準財政需要額の中に入るということは、湯沢町の国が見ることでは湯沢町の需要額が6100万円増えると見るわけですよね。必要額が、そして収入は減る、そしてこの差額を他のものに影響がないとすれば、この差額部分は普通交付税として湯沢町がいただけるということです。
佐藤議員、じゃあ3回目、はい、ということで、はい、丸
1、はい、分かりました。3回目
お願いします、
はいはい、言い方ですけれども、1億600万円は毎年湯沢町が払わなきゃいけないということは変わりないわけですよね。その 58% が国から降りてくるんじゃないってこともその 58% 国から降りてくる部分の一部は交付税として降りてくるというふうに考えればそうかもしれませんけれども、とにかく1億600万円は毎年湯沢町に払っていかなきゃいけないという事実は変わりませんよね。はい。で、3回目の質問に入ります。町長の行政報告によれば、国は交付税の財源不足から調整不交付団体という仕組みを作って、実質的には財政力指数が1を割っても交付団体はしないで不交付団体のままで置けるようにしたのだそうですね。そうすれば湯沢町はずるずるといつまでも不交付団体のまま置かれる可能性もあるわけですよね。まあ、うんと収入が下がるのでそういうことはないだろうと総務課長はおっしゃいますけれども、しかし私が言った可能性も全くないと否定するわけにはいかないなと私は思っています。で、加えて町はこれから湯沢工芸の支出がかさみます。来年度以降、平成27年度までに合計5億円以上、名護正議員の計算によれば今後10年間で11億円以上の資金をつぎ込むことを湯沢工芸を運営する SRS との間に約束しています。この支出は湯沢と同じ規模の自治体が支出する標準的な支出とは違いますので、基準財政需要額には参入されないと私は思っています。違いますでしょうか。全部自主財源を持って当てなければならない支出であります。で、湯沢工芸に限らず、観光客のを目当てにした町営の温泉施設の維持管理にかかる費用も参入されない可能性が強いです。で、その他にもこういうものが湯沢にはいくつかあるんじゃないでしょうか。つまり湯沢は交付税を交付される団体になっても基準財政需要額の一部としては認められずに自主財源で賄っていかねばならない支出をたくさん抱えることになります。そういう私の認識で誤りはないでしょうか。湯沢町は来年度以降は交付団体になる可能性が強いということですけれども、交付団体になってもそう多額の交付金が降りてくるわけではなくて、加えて基準財政需要額には計算されない多額の支出を抱えていくことになるというのが現実です。そういう中での24億円の借財は、これからの湯沢の財政の中で重い負担になるということを率直に町民に説明してほしいのであります。町長は学校工事の落札者が決まったら各地域で丁寧に説明をなさるということですけれども、 私の要望を受け入れていただけるかどうか、つまり、楽な借金じゃないということをきちんと説明してもらえるかどうか、そのことをお尋ねして、私の質問を終わります。
町長答弁。
はい、
町長。
私も今、佐藤議員の質問をお聞きしていて、自分自身納得できない部分がありますので、私が議員の言う通りにしますという答弁を差し控えさせていただいて、担当の方からまた答えてもらいます。
半沢総務課長。
総務課長半沢です。私らも決して最初から楽な借金をしているなんて思っていません。実際当然何らかの機会でですね、町民の皆様に説明するときには借金が総額今の計画でいくらで、そのうちいくらは一般財源で返しますというような説明もさせていただきますし、先ほど佐藤議員言われたみたいにですね、全ての借金のものが借金もそうですね、全てが交付税の基準財政需要枠に入るということではありません。例えばどこの合併特例債いっぱい借りて借金してますよね。あれもですね、元利償還金の7割しか交付税の需要枠には参入されないんですよ。3割は自分たちの税金で返さなきゃいけない。全て、そんなにうまい話ではない中で各自治体みんなそれぞれ頑張っているという状況でございますので。
これにて、9番佐藤森正議員の一般質問を終わります。ただいまの時間2時40分です。2時45分まで休憩します。ごめんなさい、2時55分まで休憩します。